ご神君、一つ。人の身が大事か、我が身が大事か。人も我が身も皆人。良賢の狭い人がこの身教えを本気でいただき、大きな心、豊かな心になる精進をしたら、素晴らしいおかげになることでしょう。手立てとして、人が助かることさえできれば、の精神を起こせば、人がみんな難儀の氏子に見え、親切心、かっこ親がこう思う切実心がおのずと起こります。人が助かることさえできればと、その人が助かる、これは信条ですね。人の助かりを願う。それは、信条、いわゆる神様の情をもっての人が助かる。でなければならない。人情というものがありますね。この人情での人の助かりを願う。というのであったのでは、まあ、神様に嫌われるということなのですね。そういう負い目を実は今朝方いただいたのです。ある情景というのでしょうか。何か私が教例会に参加する、まあ来てくださいというようなお願いというのでしょうかね、をいただいたのですが、それが私の同郷の方からのお話でした。それで何かしらその方が人情を使っておられるのですね。私に対して人情を使っておられる。それで、教例会に来てくださいというお願いをしておられるという、それがわかるものですから、私としてはどうぞそういう人情は使わないでくださいというお願いをしているお夢でした。師匠は人情から信情ということを教えてくださいます。人情は人情ですね。信情は神の情と書きますね。そのこれはよそのまあ先生というのでしょうか、それはよくわかりませんけれども、このとにかく師匠大坪宗一郎氏に現れる天地金の神様というのでしょうかね。師匠大坪宗一郎氏と天地金の神様の間柄において、まあ、その、何と言いましょうかね、その間で交わされることというのでしょうか。その中では、人情を使うということを大変神様がお嫌いになさるのですね。人情では人は助からんというのです。ギリギリのところ、人情では助からん。というのが師匠の見教えです。私どもが誰それに、それこそいい意味で人情ということは割と使われますね、というように思いますね。あの人は人情家だ、人情がある、まあ思いやりがあるとか優しいとかいうような感じでしょうかね。それとか情にほだされてついつい助けたとか、情にほだされてこういうことをしたとか、その人に人情をかける、いわゆるその人を助けるということですね。まあ何と言いましょうかね、人情をかける、人情がある、情に熱い、まあいろいろな表現がありますけれども、その人のことを、まあ、 思うというのでしょうかね。ただその場合はあんまり先のことを考えずに、その場でいわゆる情にほだされるという表現が一番適切なような感じもいたしますが、情にほだされて何かをするということですね。かわいそうだと思う、かわいそうだと思うから、それこそ乞食の人にお金を恵んでやるとかいうことがありますね。今目で見てただかわいそうだと思うからお金を恵む。しかし師匠はそういう、いわゆるそういう人情では本当の人の助かりにはならないと。例えば乞食の方がお金を欲しいとくださいと言ってくる、それでなるほど人情にほだされてかわいそうだなと、ついついお金をあげてしまう。まあよくこちらでもスーパーマーケットで買い物をして帰りなどにある方が近づいてきて、実はどこそこまで帰るのだけれども、帰りのまあバス代がなくなったからお釣りをそれこそいくらか貸してくれないかと、まあ恵んでくれないかといったような方がおられます。ついつい、ああそれは かわいそうだなと言ってお金を貸す、いやお金を渡す。そしたらまたその人はまた次の人を見つけて同じようなことを言って、まあお金をせびるというのでしょうかね。いわゆる人の情につけ込んで何かしらお金を得ようとするという、そのまあ乞食根性を冗長してしまうようなことにもなるということなのですね。その人の本当の助かりにはならないわけです。また人の情につけ込んでお金をもらおうとする、そういうことで何と言いましょうかね、終わってしまう。その人の本当の助かりにはならない。本当の助かりになるためにはそんなことをしててはいけませんよと、あこんなことをしててはダメなんだ、また人にせびればそれこそ自分は悲しい身の上ですというようなことを言って人にせびればまたお金がもらえる、恵んでもらえるという、そういういわゆる乞食根性を植え付けてしまったのでは、育ててしまったのでは、そこからの脱却というのでしょうか。あこんなことをしててはダメだ、もっと真面目にちゃんと働いていわゆる仕事をして生計を立てなければといったような、そういう本当の助かりの心がなくなってしまうことがあるわけですね。ですからいらぬ人情をかけたばっかりにその人を台無しにしてしまったということもあるわけです。ですから原則として師匠の場合は人情は嫌われます。その人情を捨てて、そしてそこに神様の情、一見厳しいようにあるけれども、いよいよより本当のことを伝えていく、より本当のことを、より本当の情をかけるというのでしょうか。神様の情を持って当たる、それは人情からすると人非人と言われるかもしれないと師匠はおっしゃっておられました。あの人は情のない人だと言われるかもしれない、それでもその人のいわゆる本当の助かりを願うならば、ここで情にほだされてはいけないのだということなのですね。その私はある時スーパーを辞めて 修行に入ろうかどうしようかと迷っておりましたときに、人情紙風船といただいたことがあります。まあよくは分かりませんでしたけれども、なんとなく今辞めたらスーパーが困るだろうな、この先どうなるだろうかという、それは私の人情だということを感じましたね。ですからやっぱり辞めて修行に入りましたけれども、その私どもが往々にして感じる情、その人情、一見世間では素晴らしいことのように言われる人情だけれども、人が本当に助かる、今日のミニご理解にあります。人が助かることさえできればという、その人が助かることさえできればという、その内容が誠の助かり、人が真に助かることさえできればという誠の助かり、真実の助かりということが、もう一つここに付け加えられるべきなのかもしれませんね。その人が真に助かるためには、やっぱり人情は邪魔なのですね。人情があったのでは助からないことが往々にしてあるわけです。ですからまずは私どもの中から人情を捨てて、神様の情、信情、それは人が真実助かる、真の助かりを得るということのための情だということですね。人がただ単に助かるのではない、真実に助かる、そこを願う、祈る、そこにはやはり人情を捨ててかからなければ人の真の助かりをそこに寄与することはできないということでもありますね。この辺は大変難しいところかもしれません。しかしまずはとにかく、あ、これは私の人情だな、情にほどされた、まあ刹那的な行いだなといったようなものを、私どもの中からまずは一旦は捨て去る、そして神様の情をいただく、そこからまた湧き起こるところの情、まあどういうのでしょうかね、超常識と言われますけれども、そういう超えたところの情、真実の助かりを願っての情が、人が助かることさえできればという、真に助かることさえできればという願いが、祈りが生まれてこなければならないということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。